小川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回の話題はどういったものでしょうか。
はい、使用済みのペットボトル の水平リサイクル事業を4月1日から始めましたので、まあ、そのことについてお話しさせてもらえればなと思います。
水平リサイクルと言いますと知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、知らない方のために実際どういったものなのかまず教えてください。
はい、リサイクルの、まあ、前と後でですね、用途を変えずに、資源を循環させながらリサイクルをするっていうものでして、
はい、
分かりやすく言うと、もう一回飲み終わったペットボトルを、また再生させて新しい、ペットボトルの原料にするという、リサイクルということで、水平リサイクルというふうにちょっと呼んでます。はい、
なるほど、同じものとして生まれ変わるということなんですね。
はいはい、
今までのイメージだとペットボトルの再生というと別のものに生まれ変わっていたっていう、そういうイメージですよね。
そうですね、ちょっといろんな仕組みがありまして、はい、今までの仕組みはどちらかというと再生事業者さんが毎年いろんな商品にですね、ちょっと変えてもらってたんですけれども、最近ですね、飲料メーカーが、はい、2030年までにですね、使用済みペットボトルを原料にして新しい、ペットボトルを作ると、これを半分ぐらいまでにですねしたいというですね、宣言を数年前に、行いまして、そこから結構飲料メーカーが水平リサイクルというのはですね、積極的に、取り組み始めてます。県内のいくつかの自治体でも、大手の、特定の飲料メーカーさんと、協定結んでですね、でペットボトルからペットボトルへという、ボトルトゥーボトルっていうふうにですね、呼ばれてますけれども、いわゆるこの水平リサイクルに、取り組む、自治体が増えてきました。リサイクルでですね、分別した後どうなるんだろうっていうですね、結構そういうところに興味を持ってくださってる市民の皆さん多いもんですので、そこでできるだけこう分かりやすい、リサイクルをすることによって、より一層ですね、ペットボトルの、分別排出をですね推進していきたいということがありました。で、最近やっぱり令和5年の4月からですね、プラスチック製品をプラ資源 の、資源ごみの袋で回収するように今なったんですが、ペットボトルって結構プラスチックっていうイメージが強いもんですから、実はそこに間違えてですね入れてしまって出されてるケースが結構多いものですので、ペットボトルっていうのはもうこういう形で循環してリサイクルできるものにもうなってますので、製品プラではなくペットボトルとしてしっかり集めていきたいっていう、そういう思いもありましてですね、今回より分かりやすいリサイクルの方法ということを市民の皆さんにお示ししてですね、分別を推進していきたいと、そういう思いもありましてこの事業に取り組んでいるということです。
より市民の皆さんが分別する
イメージを持ってもらうと、ペットボトルからまたペットボトルになるんだと、で、じゃあリサイクルステーションに出せばいいよねっていうような、そういう行動になってもらえればいいかなと。もちろん今大型店舗でペットボトル回収してますから、それを別にダメだっていうわけではないんですけど、市は市とするとリサイクルステーションで集めたものがまたペットボトルになるんだっていうところをですね、ぜひ市民の皆さんに知ってもらって、でそれをまた分別して出してもらうっていう動機づけにしたいなという、そういう思いがあります。
実際4月から始めていかがですか。
始めたばかりなもんですから、まだまだこれからというところですけれども、だいたいリサイクルステーションにこう持ち込まれるペットボトルって、1年間でだいたい40トン、ぐらいなんです。そこから、いろんなちょっとどうしても再生に適さないものを除かれたりはしますけど、多分それぐらいの量がですね、いろんなメーカーのペットボトルの再生の原料になっていくと、いう取り組みですかね。はい、
そうしますとこの水平リサイクルですけれども、今までと変わってくる点としては具体的にどんなところなんですか。
はい、リサイクルステーションに出してもらう方法は全く変わりません。なので市民の皆さんが特別なんか違う方法で出していただくってことはないです。今まで通りで結構です。で、その集めたものをですね、今まで日本、容器包装リサイクル協会というところにも出してですね、あとは、そこの協会さんに手を挙げた業者さん、落札した業者さんが まあ、もういろんなものに、こう再生してたんですけれども、実は地元にですねアースグリーンマネージメントさんっていうですね環境に配慮した本当にペットボトル のいろんな再生に取り組んでいる、まあ、事業者さんがいまして、まあ、こういう事業者さんって全国でも数少ないもんですから、まあ、だったらもう本当に地元にそういうその環境に配慮したペットボトルの再生をしている事業者さんとですね、まあ、一緒にやって、でも水平リサイクルをですね一応条件にですね連携して取り組んでいこうという話にまとまりまして、で今回は市とこのアースグリーンマネージメントさんのですね、まあ、2社の連携、まあ、それとリサイクルステーションも市民の皆さんによって運営されているので、まあ、市民の皆さんと事業者さんと、まあ、行政がですね、まあ、連携してこの取り組むという形にできたのでスタートをさせたということもあります、はい、
地域の事業者さんにペットボトルが運ばれるとなると、そこでの CO2 の排出の削減も少しできますもんね。
そうですね、地元の中ですからね、そんな輸送距離もそんなにかからないわけですから、まあ、若干ですけど二酸化炭素の排出の削減にもつながっているんじゃないかなと思います。
また地域の経済の循環にもつながりますしね。
そうですね、まあ、地元の企業さんがそういう形でペットボトルの再生に取り組むことによって、また経済も原料をですね飲料メーカーさんに提供することによって、まあ、経済も回ってくるという、まあ、地元で経済が回ってくっていう形になりますので、はい、
地域にとってたくさんいいことがあるという非常に優秀な取り組みですね。そうしますね、
はい、
ちなみにこのリサイクルステーションっていうのは、市民の皆さんもちろん熟知されてるとは思うんですけれども、はい、改めましてどんなところにあり、いつこのペットボトルが出せるか教えていただいてもよろしいですか。
はい、毎週土曜日ですね、各地区午前7時半から9時までにリサイクルステーション、を開催してます。で市のホームページ見ていただきますと、いつのこの土曜日にはここの地区のここで、まあ、リサイクルステーションをやってますと、まあ、大体全体で130箇所ちょっとあるんですけれども、まあ、交代交代でですね、例えば第一土曜日、偶数月の第一土曜日はここですとか、2ヶ月に一度ですね同じ場所で、まあ、やってまして、でゴミと違ってですね、市民の皆さんでしたら、まあ、どこでも利用してもいいという形になってますので、チラシもまたこの不正リサイクルのチラシに QR コードもありますので、まあ、そこで読み取っていただくとリサイクルステーションの場所が分かるということですので、まあ、ぜひ朝早いですけども、どこのリサイクルステーションも利用できますので、水平リサイクルのために、リサイクルステーションをですね、利用してペットボトルを、出してもらいたいなと思います。
またゴミ分別アプリ 3R っていうものもありますよね。
この 3R の方でもですね、スマホだとかでですね、場所がすぐ分かるようになってますので、確認してもらえればなと思います。
ペットボトルの出し方としては、今まで通り中を洗って潰して、
そうですね、あとキャップとラベルを、まあ、外してもらってということはもう全然変わりませんので、はい、
今まで通りにぜひ皆さんのご協力をお願いします。特にそう、ペットボトルはペットボトルとしてこのリサイクルステーションにまず出していただくということですね、
はい、そうですね、はい、
で最後に小川さんからラジオを聞きの皆さんに何か一言お願いできますか。
はい、なかなかリサイクルっていうのはですね、分別した後どうなってるのっていうところがですね、まだまだ私たち伝えきれてないところがあります。で今回リサイクルステーションに出されたペットボトルというのはですね、また新しいペットボトル の原料に地元の事業者にしてもらって、いろいろなメーカーさんのですね、ペットボトルに再生されていくということになりますので、まあ、今まで以上にですね、リサイクルステーション利用していただいてですね、ボトルトゥーボトルと、まあ、いうキャッチフレーズも業界ではやってますので、まあ、ぜひ新しいペットボトルに生まれ変わるですね、原材料になるんだということをですね、ちょっとイメージしていただいてですね、ペットボトルはプラス資源ではなくてですね、リサイクルステーションに出して、水平リサイクルにご協力をいただければなと思います。
ありがとうございました。ということで、今月の暮らしの窓口はペットボトルの水平リサイクルについて、環境課廃棄物対策係の小川博さんにお話ししていただきました。小川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。